東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよ明日はクリスマスイブということで、いかがお過ごしでしょうか。特に小さなお子さんがいるお家ではクリスマスツリーの飾り付けね、もう準備万端かと思いますが、毎年いつ出そうかなと思って、娘が生まれた時に結構の大きいものを大和小を兼ねるかなと思って買って、あの家に収納しておくスペースがないので、我が家では夫の実家に送ってまた取り寄せてっていうことをここ最近やってるんですけど、その手間があるとね、なんかなるべく長く出しておきたいなっていう欲が出てしまって、去年なんかおせち食べてる隣でクリスマスツリーがあったりしたんですけど、楽しいクリスマスをお過ごしください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、サントリーウェルネス株式会社常務執行役員ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えして、サントリーウェルネスの DX について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、サントリーウェルネス株式会社常務執行役員ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えします。山村大、2002年に SIR 新卒入社後、2005年にリクルート入社、システム管理部門にエンジニアとしてシステム開発やメディアのブランディング業務などに従事、2013年リクルートテクノロジーズ執行役員、以後リクルートホールディングス、リクルート事業会社各社の事業責任者および DX 責任者を歴任、2021年よりサントリーウェルネス常務に就任。さあ、先週はサントリーウェルネスクラブ、そして新しくローンチされたコマドというアプリの内容について伺ってきたんですが、会社としても DX 推進しているということで、組織作りってどんなことに心がけていらっしゃるんですか。
組織作りっていろんなテーマがあると思うんですけど、まずいろんな企業がやるのは多分採用活動ですよね。で、採用についてはもちろん最初に入った時にたくさん欲しいと、採用活動してほしいって話を、人事に相談してお願いをして、たくさん取っていただきました。幸いサントリー人が結構集まっていただけることもあるので、その中での人材強化ということはやってきてます。で、もともと僕が入った時に5人ぐらいのシステム保守運用社員のチームで始まってて、今50人を超えるぐらいの規模と、あと、社外のエンジニアの方も含めると多分400人ぐらいの体制になってると思うので、2年ぐらいで100倍ぐらいなんですかね、ぐらいの規模で運営してきたっていうのが1個ですね。あとは採用だけしてもよくうまくいかないケースも人とっても回らないで、日本のCDO の平均滞在期間2年とか3年とか言われたりすると、だそれぐらい外から入っても馴染めないとか、僕もそうだったかもしれないですし、だからその既存の事業のやってる、いわゆるもともといるプロパーの方との融合をどうするのか、あるいは来た人がどれだけワクワクした仕事をするのか、で新しく入ってきた人、長い人で、この融合を考えながら運営しなきゃいけないので、組織作りで一番最初に意識したのは、最初に入ってくる方々にどういう彼らの物語を作るか、人が入ってきて、その人も転職で入ってくる、で入ってきた人が何を感じて何を超えて、でその中で何を喜んで何を悲しんでっていう、その、バイオリズムみたいなのじゃないですか、こう波が。だからこの人のストーリー、一人一人のストーリーをどういうものにするのか、この子はこの時期に苦労があるかもしれないけれども、ここで成果を出してあげたい、あるいはこの人は もともといたサントリーの社員とのつながりの中でこんな面白いことを見つけてあげなきゃいけないみたいな、その一人一人の物語を作ってあげるっていうことを最初は結構考えました。
それって普通の会社だとなかなかそこの物語設定絶対してくれないですもんね。
まあ、するとこもあると思うんですけど、自分が僕自身が仕事を振り返った時にあの時これがあってその時の自分はこうなれてで語っていくとなんか物語っぽくなるじゃないですか。
なりますね。
だからそういう彼らがここに来た時の仕事のキャリアを終える時にここに来たのはこういう物語があって自分はこんな人間になれたんだって語れる人になってほしいと、
はあ、
なので流れてくるルーチンワークをこなすんじゃなくて、
はい、
感情も触れながら、
うん、
でも喜びも苦しさもありながらだけど人生の記憶に残る仕事をしてもらうっていうそれをどう設計しようかっていうことが一番意識しましたかね。
それってなんかすごい会社として何か業績が上がることとかに、まあ、ダイレクトにつながるわけではないってどうしてもなんか経営のポジションとかだと思っちゃいそうですけど、その100倍に増えた400人の人たちのそれを設計しようってまず思うっていう考え方がやっぱ珍しいっていうか面白いですね。
僕がすごいお世話になった上司の方がお客様とすごい遠くにいるじゃないですか。むしろ会ったことのない方が何十万何百万っていると。だけど半径5メートルの人を笑顔に幸せにできないやつを一番遠いお客さんも幸せにできないって言ってくれてたんですね、
は
あ、それはもう強烈に残ってて、はあ、で僕自身も育っていく過程でいろいろ苦労もたくさんあったんですけど、だけど仕事の楽しさとか、辛かった後の成長とかが感じられる環境で育つことができたんで、自分の仕事を振り返った時に語れるとか、あの時のあれで自分ができたんだっていうことがすごく大事だと思いますし、そこに対して本気で向き合っているっていう会社経営としてのスタンスもすごく大事だと思うので、業績はもちろんあるんですけど、社員が元気だったら業績良くなるかもしれない部分もありますし、やっぱり会社が元気じゃないと、社員が元気じゃないといい仕事はできないっていうのがまあベースですよね。経営戦略事業成果をしっかり作るんですけど、やってる人たちがつまらなそうにやってる会社はいい仕事にならないんだろうっていう気もするので、変革フェーズっていうんであれば、変革の中で変革を楽しみ、それがその人の人生にとって意味があるっていうことをどうしたら作れるんだろうっていうのは思いましたね。
サントリーという会社とすごいなんか馴染みが個人的にあって、本当にあの皆さん会社のこと好きだったりプロダクトのこと好きだったりされて、やっぱりそれに今変革って言葉が乗って、なんかすごいサントリーさんらしいなんかまたグイッと上っていく感じがしました。面白い会社ですよね。
そうですね。だから僕3年ぐらいのお付き合いですけど、やっぱり一人一人のおっしゃっていただいた愛情がとてもあって、プロダクトも大好きでこだわりもあって、
はい、
でそういう人たちが作ってきた歴史がある、
うんうん、
で新しく来た人たちはどうあるべきかって言った時に、サントリーらしく変革したり、サントリーらしく活躍する、新しい人も活躍する、うんうん、っていうことがすごく大事だと思うので、チームワークも大事ですし、プロダクトへのコミットメントも大事なんですけど、うん、一人一人のストーリーを大事にしてあげるっていうことが、うん、多分結果それにつながるんだろうっていうふうに思った感じですね。
3年で100倍に増える400人の組織って結構そのハレーションとかね、普通に考えてやっぱり多そうなイメージですけど、そういったことは基本的になんか結構一致団結して今みんなで進
めて、いやいや、たくさんあります。それは日々はたくさん、もちろん日々たくさんあるんですよね、
はい、
で立ち上げフェーズというか、サントリーという中における DX はもうスタートアップのフェーズに近いので、
はい、
方針も変わることもありますし、
うんうん、
やってることも変わるんですけど、ふと振り返った時にこれが本当にユーザーお客様のためになるものを作ってるのかっていうことに立ち返れた時はうまくまとまりますし、それが会話できてない時はまとまらないっていう、まあそういう感じなので、一人一人との会話とか対話をどう増やすのかっていうのは、まあできてないところもあるんですけどやってる感じですね。まあ、あとはもうどこの企業もそうでしょうけど、新旧の揉めはあるでしょうし、考え方の違いもあるでしょうし、急速に立ち上げた組織はそんなにうまくいくことはないんですけど、高いゴールを掲げながら共感性を持ちながら動かすということがすごい大事だなと思いますね。
でも本当にあの今までのそういうあのセサミンとか、あの昔からある愛されているプロダクトと、その DX の脈絡で新しいそのコマドとかサントリーウェルネスクラブみたいな仕組み の、 あの両輪あると思うんですけど、とはいえターゲットやっぱり40代からシニア層っていうところで、その層に向けてデジタルサービスをこう開発していって愛してもらおうとするっていう難しさってやっぱり あると思うんですけど、どのあたり注力なさってますか？
社員が誰もシニアじゃないですよね。
なるほど。作ってる人は若いのか。
作ってる人だからお客様のことがわからない、
はい、
でもう一個で社内で言ってるのは、 人は年を取れば取るほど多様性が増す
ので。へー、どういうことですか。
例えば旦那さんに亡くなられた人もいれば、うんうん、全然違う夫婦で2人で生きてる方もいれば、仕事も多種多様ですよね。だから時間が経てば経つほど人の経験というのは複雑化するし、
うんうんうん、
その人が乗ってきたものって違うので、
はい、
人生経験重ねれば重ねるほど人の感性も価値観も変わっていくっていうことなので、多様性っていうのはシニアになればなるほど増すんだと。しかもそれがシニアじゃない僕たちが企画しなきゃいけないっていうことなので、その多様性がどんどん上がっていったシニアの方々に一括りにしないでもすごく大事なのが一つと、
うんうん
うん、あとはやっぱりお客様の声を徹底して聞けるかどうか、自分たちがわからないことはやっぱ聞くしかないんで、家庭訪問調査という形で全社員がお客様のところに行って、コロナだったんでオンラインですけど、だいたい1200人以上の方々にインタビューをしてお話を聞いて、なぜそう思うのか、日々どうやって過ごされてるのか、どういうことに感情が触れるのかみたいなことを全社員が感じられるっていう仕組み作りを一個しました。でもそれは最初に申し上げた、年を取れば取るほど多様性が増すんだ、人も変わるし環境も変わるし、全然違う人たちがたくさんいるっていう前提に立った時には、もうお客さんの声を聞くしかないっていう、そういう立ち位置に始めた感じですね。
いや、すごいですね。今日このブロックでは DX の話を聞いてて、でもその中でやっぱり返ってくる答えがなんか人のストーリーだったり、今も人のお家に伺ってみたいな、人なんですね、やっぱり会社として向き合うところは。
そうですね、まあ、テクノロジーで解決できることすごく増えてたりするじゃないですか、生成 AI がとか言ってたりするんで、解決できることもあるんですけど、でも動かすのは最後人だったり、組織を作ってるのも人だったりするっていうことを考えると、ソリューションとしてのテクノロジー、これはやっぱりでも技術力も上げなきゃいけないし、新しい技術もどんどん学ばなきゃいけないっていう、このそれを獲得していく話と、人それぞれ個がどれだけ輝くのかって、ここの掛け合わせがサントリーらしいっていうことだっていうふうに思って今運営してます。
ここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。締めくくりのパートでは未来の話というか、ちょっと大きな話を聞いていきたいんですけど、未来のヘルスケア市場って、未来って何年後に設定しましょうね、どうしようかな、15年後とか15年後ですかね
、うんう
ん、でどんな風な形になってる、何が主流になってるんですか。
いや、だからヘルスケアって今いろんな試行錯誤がいろんな業界の方がされてたりするんだと思うんですよね、うん、ですけどヘルスケアって体だけじゃ、先ほど申し上げた心もトータルでヘルスケアっていうことになっていくと思いますし、そういうことを考えると単一サービスでは難しいんだと思うんですね。僕らで言うとサプリメントだけを売っているでは難しいかもしれない、うんうんうん、あるいはオンラインの何かだけでもダメかもしれない、リアルで何かだけでもダメかもしれない、だからそのオンラインもオフラインも全て統合された中でのサービス価値を上げていくってことがやっぱり一つポイントなんだろうとは思います。あともう一個は、技術テクノロジーだけじゃなくてサイエンスの領域も進化してるんで、新しい素材ができたり体のことがもっと分かった時に、いい成分いい素材っていうのももっとできていくだろうっていうことを考えると、サントリーがもともと持ってるようなものづくりとか品質のいいもの、体に本当に効く成分何なんだろうって、こっちの進化もあると思うんですね。なのでサイエンス側の進化とテクノロジー側の進化で、実際のリアルの人っていうのをこの掛け合わせた筋を作った会社が多分勝つんだっていうふうに思います。
確かに健康の概念どんどん変わっていくし、技術が進んでいくと、なんかこちら側の顧客が求めるものも高くなっていきますもんね。
そうですね、
うん、だからどっちかというと、その会社としてプロダクトどう作るかっていうよりも、世界観をどう作るかとか、なんかそういうなんか触れてもらった時にどういう気持ちになるかとか、やっぱ先週もおっしゃってましたけど、そのあたりの使用感みたいなものも求められてくるようになるんでしょうね。
そうですね。なんで、まあいいものはたくさんあるし、
うんうん、
まあ、それぞれ尖ったサービスもたくさんあるんでしょうけど、それを使いたいっていうのはどうすれば思っていただけるのかっていうことだと思いますし、使った後の効果ももちろん最大化しなきゃいけない、まあ、そういうことなので、身近なものでありながらしっかり効果があったり、うん、ちゃんと信頼できる品質があるっていうこともまあ前提大事だと思いますね。
この、ね、2週にわたって山村さんの考え方とか、その経営の方針とか伺ってると、目指す方向がなんとなくリスナーの皆さんもすごい分かっていらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと改めて伺ってもよろしいですか。
はい、
サントリーウェルネスが目指す世界ビジョン その中で山村さんがこう担っていきたいこととか、自分の能力をどこに発揮していくかみたいなお話、ぜひ最後にいただいてもいいですか。
そうですね、まあ、サントリーウェルネス、まあ、我々のミッションでいうと、もうお客様の一人一人を輝かす、生きるを輝かせるということを掲げてますので、うん、まあ、ずっとお話ししてる、死ぬ直前までその人らしく幸せでいてほしいっていうことだと思いますし、日々の活動生活がどれだけ、まあ、アクティブな楽しいものになるのかということを支援する会社だと思うので、それが、まあ、DX ってワードがありますけど、テクノロジーも活用するし、リアルも使うし、サントリーはリアルばっかだったと思うんですけど、まあ、リアルも使うし、テクノロジーも使うし、という総合ウェルネスカンパニーでありたいっていうことだと思います。で、僕自身はまあお役に立ててるうちはもう自分のやってきたこととか役割果たそうと思ってますけど、その活動が通じて最終的にこのちょっと暗い社会が明るくなるとか、元気なおじいちゃんおばあちゃんが増えるとか、まあ、そうなっていけばいいんだろうなっていうことですかね、うん、
ちょっと今日本暗いですもんね、やっぱり。
暗いですよね。
暗いですよね。
暗い感じしますよね。
なんか一人一人がこうちょっと明るいものを見ていけばそれで解決するみたいな簡単なものでもないと思うのでね、うんうん、
でもまだ世界3位、4位になるかもしれないぐらいの3位なんですよね、うん、それでも世界のその位置にいるっていうことは、本当はもっと課題先進国だけど課題解決も一番できる国になれる、そういう力があるっていうことだと思うので、うんうん、やっぱりそれはなんか落ちていく時って暗くなるんですけど、うんうん、上がっていく時って明るくなるんで、うんうん、やっぱり上がる兆しが出るのがすごい大事だなと思いますよね。
なんか今日お会いして、ちょっと黄色のすごいパッとしたコマドっていう、そのね、新しくローンチしたアプリのパーカーを着てらっしゃるっていうのもあると思うんですけど、めちゃめちゃ明るい方だなと思って、何か普段生きるにおいてこう明るく生きる心がけみたいなあるんですか。
いや、僕ね結構暗いんで。
あ、そうなんですか。
いろいろ外行って役割で喋ることあるんですけど、はい、基本はネクラな感じではあるんですけど、でも振り返った時に、うん、あの時楽しかったなとか、あれが自分を変えたなって瞬間っていうのは、やっぱりなんかいろんな人と触れてた時だったり、うんうん、いろんな人に刺激もらった時だったりっていうことが多かったんで、そんなに初対面で会って外に出るっていう社交性はないんですけど、だけどつながった人とのつながりを大事にしていくとか、うんうん、そういうのはやっといた方がいいかなと思いますよね。
あ、確かにそうですよね。もうコロナでやっぱり人に会えないみたいな後の明けた、うん、みんなに会えた感じとかすごい高揚感ありましたもんね。人なんですね、結局テーマは。
そうですね。
山村さんご自身はお父様でもあるということで、お子さん2人いらっしゃって、ちょっと今日本が暗いなんていう話もありましたけど、子どもたちがもうちょっと大きくなった頃にはぜひ元気な日本になっててほしいななんて思いますが、ちょっと いかがですか、その子どもの未来みたいなところで言うと。
ずっとお話出てる、その未来はちょっと暗そうだと。でも暗そうかどうかというのは変えるのは、うん、自分たちがどう変えるかですよね。だから暗そうな未来をどう変えられるのかって、子供たちを見てると、僕の小学生の時よりはるかにいろんなことができるし、いろんな機会があるし、そのたくさん恵まれたオポチュニティの中で、それは外国の方と話す機会もあるでしょうし、うん、インプットの量が僕たちより全然ある気がするんですよね。
う
んうん、なので僕らよりもはるかに優秀な人材が本来育っていくんだろう。あれだけインプットされていろんな刺激があって、で世界がこれだけ開けてるってことなんで、そういう意味では そんなに実は危惧はしてないんですけど、うん、だけどその機会は作れなきゃいけない、世界に出ていく機会もなきゃいけないし、世界でリーダーを張れるようなメンタリティも必要だと思いますし、そういうその機会がどれだけ作れるのかっていうのが僕らがやらなきゃいけないことなんだと思うんですよね。だけど彼らは優秀だと思いますし、いろんな若い起業家もたくさん育ってますし、うん、機会が開けてるってことがすごく大事だと思うので、子どもたちの未来っていう意味では、そういう僕らがそういういろんな門を開いておいてあげるってことがあれば、うん、実はそんなに暗くならないんじゃないかなっていう気もしています。
はあ、そうですね、そうかもしれない。だって私たちが子どもの頃あんな YouTube だのなんだのなかったし、
で学校帰ってランドセル投げて遊びに行ってっていうのがまあなんかいろんなことがあって、
はい、
それは習い事がいいとは別に思わないですけど、うんうん、でもいろんな人に触れる場は増えてますし、
はい、
刺激も増えてますし、うん、それがそのもしかしたらさっきの話戻るかもしれないですけど、 YouTube だけ向き合うんじゃなくて、それを活用して外の人とつながるとか、うんうんうん、そういうこともできていくと全然人の可能性はもっと広いんじゃないかなと思います。
本当に山村さんと喋ってると希望が湧いてきます。
本当ですか。
はい、
それは良かったですね。良かったですね。今
普段なかなかメディアで出られないと伺ってるんですけど、もうちょっと出てください。本当にいろんなところで喋ってください。
僕もともと DX 系というか IT の育ちではあるんで、はい、あんまり今のようなそういう、まあ、世界がとかいうのは別に専門家でもないので、うん、あんまり言えることはないんですけどね、うん、そんなに。
いや、あの、出てください。それだけ最後一言言わせていただきますけど、はいはい、でも本当にあの私 の, その滋賀の山の上に住んでるあの義理の父母にちょっとこの小窓をあのピュアに進めたいなと思いました。明るくなりそう、
はい、ぜひ、
うん、ということで2週にわたりお話を伺いました。山村さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はサントリーウェルネス株式会社常務執行役員兼ヘルスケア事業部長の山村大さんをお迎えしました。前職からずっとね、あのデジタルに関わっていらっしゃって DX に本当にお詳しい山村さんでしたけれども、どの角度から伺ってもやっぱり人っていう回答がね、あの返ってくるのがとても印象的でした。本当にあの日本のシニア層を元気にしたいという心からの願いが詰まったあのビジネスをね、今展開なさっているんだなと思いました。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。